時刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日はコザ子どもカフェプロジェクトから岡田渚代表に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、コザ子どもカフェプロジェクトというのはどのような活動をしている、団体なんでしょうか。
とですね、活動場所は沖縄市の中心地コザの町で、はい、主にコザ小学校の校区の子どもたちが、来てるんですけど、
はい、
ですね、毎週水曜日の午前中は子育て乳幼児の子育て世代のお母さんたちがメインで、
はい、
子どもたちとお母さんたちの、まあ、メインはお母さんなんですけど、うん、の居場所っていうので10時から12時まで、でそこでは、食事の提供だったりおむつとかミルクとか離乳食の提供を、あとは、講座、ヨガだったりとか、はい、いろんな講座を開催したりとか、
うん、
で、まあ、あとはお母さんたちが県外出身の方も多くいらっしゃるので、身近にご家族とかがいらっしゃらないので、ちょっと実家に帰ってきたような感じで、
うーん、
活動してます。で、水曜日の午後が、放課後の時間からだいたい5時半ぐらいまでが、小学生がメインなんですけど、
はい、
子どもたちが学校帰りにそのまま公民館に来て、公民館で宿題をしたりゴロゴロしたり漫画読んだりゲームしたり、
うん、
時々喧嘩したりドッジボールしたりして、
うん、
でみんなでご飯を作る時もあれば、お弁当を提供したりとか、今月か、まだ2月だとバレンタインがあったので、みんなでバレンタインチョコを作ったりとか、
はい、
そういう活動をしてます。
なるほど。さっき、水曜日の午前中は、はい、子育てママさんというか乳幼児の、
はい、
そのお母さん方が来るっていう、これ、まあ、いろいろ駆け足沖縄でいろんな方々の話を聞いてきたんですけども、初めて聞いたというか、そういった活動を、
はい、
されているっていうのはすごい、やっぱ今子育てのことでとか、なかなか不安を抱える方々、はい、まあ、もう僕も子供4人いるんですけど、初めの頃とかもう、そういうちっちゃい子がいる時ってママ友とかさ、
うん、
横のつながりが本当に欲しいなと思ってたんですけど、そういうのってなかなかないんだよね。そういう場所があったら、はい、気軽に相談もできるし、
うん、
子育てしやすい環境を、まあ、提供してくれてるっていうのですごくいいなって思ったんですけど、はい、大体どれぐらいの方々が来られるんですか。
大体10名前後、10組前後で、多い時はもう25、6組とか。
子供込みだったらすごいことになる。
そうですね。
50、もうみんなで大合唱じゃないですか。
そうなんです。でも一応ホールがあるので、はい、子供たちは走り回ってて、でスタッフが子供たちを見てる間に横でお母さんたち見えるところでお菓子とか、
うん、
お茶飲みながらちょっとお話ししたりとか、
うんうんうん、
であと心理師さんとか、
はい、
あと助産師さんとかに来ていただく時もあるので、はい、そういう時にはちょっとこの子どもの発達だったりとか、うんうん、このお母さんたち自身のちょっと心配事とか、はい、悩みとかも聞いてもらったりとか。
へえ、完璧な婦人じゃないですか。もう火の打ち所ない。
で、あと予約をしなくていいっていうのも一応ポイントで。
そうだよね、今日予約したけどはもう無理だ、今日行けないっていうのもあれば、今日行けるけど予約してなかったって。
そうなんですよ、うん、そっか、朝にならないと子どもの状態って分かんないじゃないですか。
そうそう、うんうん、スケジュール壊されまくりですから、ね、
そうなんですよ、うん、なので行こうと思った時に、あ、今日空いてるって言って来れるような環境づくりを一応してます。
すごくありがたいなと思いますね、うんうん、そうした、コザ子どもカフェプロジェクトなんですけれども、うん、そういった活動を始めたきっかけっていうのはどういうところから、まあ、いつから始まったのかも含め教えていただけますか。
ですね、活動自体は団体として立ち上げたのは3年前かな、
はい、
なんですけど、それまでにも一応この地域で自分の子どもたちの PTA 活動だったりとか、この部活の、はい、保護者会とかで活動してて、
うん、
一応この今の子どもたちの現状じゃないんですけど、
はい、
子どもたちとかその家族の現状とか を目にすることがあったりする中で、なんかもう少しできることがないかなって思い始めたんですけど、うん、私も男の子3人いて、
はいはいはい、
ちょっと自分の子育てが大変だったので
自分もいるのに
でなのでちょっと、はい、あもうちょっと子育てが落ち着いてからでいいかなって思ってた時に、一応ちょっとニュースで、うん、あの宮古離島の方で、
はい、
あのお母さんがちょっとお子さんを殺めてしまったっていうニュースを聞いて、うんうんうん、ちょっと相談したりする場所とか、コロナ禍っていうのもあったと思うんですけど、
はい、
それを見た時にあもう今だと思って、待ってる、ね、時間はないと思って始めました、
はい、へえ。その活動自体はどういうふうに運営されてってるんですか、はい、そのあの、はい、人どれぐらいいてとか。
あ基本は、はい、手挙げた人誰でも来てくださいって感じなんですけど、
はい、
でもメインの運営は私ともう一人地域のお母さんがいて、
はい、
彼女と私で運営はしてて、あとは、近地域の民生委員さんとか、
はい、
あとはその小子供たちのお母さんとか、うんうん、あと大学生とかが来てくれたりとか
です、ね、そうなんだ。本当に地域が、はい、あのみんなで、
うん、そうですね、もうみんな本当に地域の人ですね、う
ん、それは本当にいいですよね。なんか、はい、あの地域の人とうまく絡めないっていうか、まあ、そういう団体も ありはするんだよね。あので、うんまあ、それがいい悪いっていうのはそれぞれあるんだけれども、まあ、みんなが来てくれるってなったらその地域ぐるみで問題も共有できるし、うん、分かってもらえるっていうのもあるし、まあ、単純に、まあ、人件費は払ってあげられないかもしれないけど、まあ、その人のパワーが、うん増えるじゃんね。だからすごくいいなって思いますよね。その、活動を、こう続けていってて、はいまあ、最終的に今その心理さんとか助産師さんがいたりとか、はいまあ、そういう活動につながっていくわけだと思うんですけど、そこに至るまでいろいろ今見えている課題だとか、まあ、その至るまでにもあったと思うんですけど、
はい、
課題だとか、 なんか解決していったこととかってどんなことがあったんですか今まで。
そうですね、一応子どもたちで多いのはちょっと学校でも怒られがちな子、
うんうん、
でお家でも怒られがち、で誰も話自分の話を聞いてくれないとか、どうせ自分が悪いとか、うんうん、どうせどうせっていう子が結構多かったんですけど、
へ
そういう子たちの一応話を聞いてあげる大人が、
うん、
いるので、
はい、
そういう面では子どもたちのちょっと心の居場所にも慣れ始めてるのかなっていうのはあります。あと地域で活動してるので、
うん、
この場所が活動がない日でも、
はい、
やっぱり大人も子どもも会うので、
うん、
ちょっと夜遅く歩いてたら、
はい、
どこ行くのみたいなのとか、うん、車運転してたら小学生がいっぱい追いかけてきたりとか、それがすごくいいのかなと思います。
なるほど、そっか、子どもたちのやっぱ気軽に話せるような場所が学校にもお家にもないっていう、まあお家にもないっていうのは、まあ、子どもたちが、まあ、もう親も怒るのは仕事みたいなところありますからね、うん、だけど第三の居場所みたいな子どもたちにとってっていうところが ないっていうのが結構沖縄市にはあったっていうか、その地域にはあったっていうのが課題だったんですね。でやっぱそういう場所になれたっていうのがあって、
うんうん、
でお母さん自体のやっぱそういう、その集まりを作ろうと思ったのもやっぱそういう課題が見えてきたっていうのは、そのさっき亡くなられた件があったとかってことですよね。
そうですね、それもあるんですけど、やっぱり小中ともに不登校の子がとっても多くて、
なるほど、
で小中学校に行ってから不登校になるっていうよりも、やっぱりこの小さい頃からの何らかの積み重ね、うんうん、親との関係だったりとか、
はい、
そういうのも関係してくるなと思って、遡っていったらやっぱりこの乳幼児の時から何らかの支援が必要なんじゃないかなっていうのがあってんです、
はい、ありがとうございます。まあ、そうして活動を続けてきてこられたと思うんですけども、今はなんかこれからこうしていきたいなとか、本当はもっとこういうことやりたいんだけどなみたいな目標とか夢ってありますか。
そうですね、
まあ、今でももう結構すごいですなんかもう完成形みたいな感じはするんですけど、はい、
一応この名前にもプロジェクトってついてるので、
はい、
プロジェクトって一応この目標だったりがあって、
はい
ね、あるじゃないですか、
うんうん、
でいつかはまあ終わりが来るじゃないんですけど、はい、でこの 団体のコンセプトじゃないんですけど、一応この地域に自立してもらうっていう気持ちがあるので、この私たちがいるから成り立ってるんじゃなくて、後々はもう地域の人たちだけでお互い、あの助け合ったり見守ったりとかできるようになってほしいなっていうのがあるので、最終的にはそうですね、自立ですかね、う
ん、その、岡田さん その代表のね言ってることってすごい、うん、あの僕もそう思うというか、うん、あの考え方いろいろあるんだけど、うんうん、その地域には、これがないあれがないっていう話から始まって、だから行くんだみたいないうのももちろん当たってるんだけど、本当はこれもあるあれもあるだけど最初の始まりやり方が分かんないを、うんうん、あのサポートしてあげて最終的にはそれができるようになったねっていうところに持っていくっていう考え方もあると思っているわけで、その中で今言ってることってまさにそういうことだなって、あの最初はこうやっているけど最終的にはその地域に、地域が自分でやっていくっていうかところにつなぐって、これ被災地支援でも同じことじゃんね、うん、僕らみんな行くけどっていう話で、本当はその地域にはちゃんと力があるんだっていうことを信じてるから、なんかこういうことはできるんだろうなって、こういうあの目標を掲げられるんだろうなって思いますですよねって全然違うよとかってね、うん、こともあるかもしれないけど僕の感想なんで、うん、はい、なんだっけ、最後にそのもう最後なんですけど、
はい、
コザ子どもカフェプロジェクトの今活動を聞いて、あ自分も近くに住んでるんだけどとか、何か力になることがあったらやりたいんだけどって言った場合、どんなことが、このコザ子どもカフェプロジェクトに力になることはできますか。
あそうですね、この普段この来られる方も予約とか特に必要ないんですけど、はい、空いてる時間であれば誰でも来てもらっていいんですけど、うん、それはこのなんか支援したいっていう方たちも一緒で、
はい、
大学生たちも、あもう来れたらでいいよって感じなので、
はい、
あちょっと例えば那覇に住んでるけどコザの方に用事があって、あ今日水曜日だちょっと顔出してみようかなっていう、ちょっと
うんうんうん、
来ていただくのも全然大歓迎なので、
はい、
でこの、お母さんたちだったりとか子どもたちと関わっていただいて、うん、お話をお互いに聞いたり、はい、話したりっていうのをしてもらえたらとっても助かります、うん、
とりあえず関わりに行ってもいいよっていう、
そうですね、
気軽に来ていいよっていうことですよね、はい、それはとてもありがたいなと思います。活動費とかそういったものの募集とかは大丈夫なんですか。
ぜひぜひよろしくお願いします、はい、自治体から の助成とかは一切受けてないので。
あそうなんだ、
はい、
もう自立して、
あ今は民間の助成金をいただいたりとか、
はい、
地域の方からこの寄付とか、はい、野菜畑で採れた野菜とか、はい、そういうのをいただいたりとか、
うんうんうん、素晴らしいです、ね、そうなんですね。もしその寄付したいって場合はどこか寄付先とか寄付口座とかありますか。
あ講座もありますし、はい、活動拠点が、沖縄市のカマラ公民館ですので、
はいはいはい、
公民館の空いてる時間であれば公民館の方に直接持ってきていただいても、
はい、ありがとうございます。じゃあこちらの後で駆け足沖縄のページの方にまた記載させていただきます、はい、ありがとうございます、最後にお話聞かせていただいたんですけど、リスナーの皆さんに伝えたいことや何か言い忘れたことなどがあればぜひ、
ちょっとたくさんあるんですけど、
はい、そうですよね大体こんな長くて感情込めた活動を10分15分で聞き切ろうっていうのが問題があるんだよこの企画にって常々思ってます
一応ボランティアの参加もなんですけど、
はい、
このイベントの企画、例えばこれから子ども食堂とか始めてみたいけどどうやったらいいかわからないっていう学生さんとか、うん、誰でもいいんですけど、そういう方たちがちょっと挑戦できる場所も設けることができるので、
はい、
例えばなんかこの離乳食作り講座をやってみたいっていう学生さんがいれば、うん、そういう全然チャレンジしてもらえるので、
うんうん、
ぜひそういうのも募集してます。
ありがとうございます。インスタグラムとか SNS やってますよね、
はい、
フェイスブックもですよね、はい、そちらの方もぜひ、まあ、駆け足沖縄の方にも掲載させていただきますので、後ほど見ていただければというふうに思います。沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、今日はコザ子どもカフェプロジェクト、岡田渚代表に来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。